真の考え方のトレーニングね。で、もちろん真の考え方っていうと、普段あのレクチャーとか本読んでる人はそれってなんか矛盾してませんか？だって真実はないって言ってるでしょ。その通り。でも矛盾してないのは真実はないって言ってるわけじゃないですね。真実は一つではないって言ってるのね。その差ね。真実がないって言うと真偽値がないってことになっちゃう。それはそんなことないでしょ。だって、1たす1、2は別にだから何で。でも2のない、2ではないかもしれない宇宙側の4つだってそんなじゃない。そうとは限らないですって言ってることでしょ。だから、真実は1つではないっていうことね。真実は1つではないっていうことね。それは、三段論法の否定から始まった現代の近代哲学の、近代哲学って現代哲学だよね。三番のモードスポーネっていうけど、アリストテレスは人間である。すべての人間は死ぬ。したがってアリストテレスは死ぬ。これ三段論法だけど、そんなバカなんでしょ。アリストテレス大体宇宙人だと思うよ。俺はいつも言ってるでしょ。地球人を洗脳にやってきた。三段論法洗脳やってきた。三段論法のやばいとこは、三番論法のいくつかの途中の過程をやってる間別の思考をしちゃいけないわけじゃん。全部逐次の推論だから、一つのものが考えちゃいけないっていうのがまず大前提でしょ。もちろんその時に大前提を全部入れていくと、結論は最初から決まってるわけでしょ。一つの結論以外認めませんでしょ。でその大前提となるも何かっていうと、アプリよりとして先に決まってますでしょ。公式みたいなもんだよね。それはだから完全な宇宙がありますよっていう完全性の世界だよね。でそれはまさに三段論法の基本的な考え方で、それは地球人を洗脳にしに来た宇宙人に違いないもん。俺はいつも言ってんだけど。少なくとも、宇宙人だったら人類が必ず死んでも宇宙人死ぬとは限らないもんね。少なくともスーパーマンは寿命ないんだぜ。クリプトナイト食いすぎるとしてるかもしれないけど、そうしない限りは寿命ないでしょ。その前に、すべての人間は死ぬっていうこと自身も間違ってるわけでしょ。死の定義だもんね。そのうち、DNA 重自在に書き換えて、アポトーシスなくなって、自然死なくなるかもしれないし、その前に物理的な死しても、情報的にはいかでもデータベースが取ってるかもしれないもんね。その時昔の人の言った死ということは変わるわけだから。地球人だって死ないかもしれないんだぜ。そうなったら、従ってアリストテレスは死ぬなんて、そんなアホないんだわけでしょ。それは三段論法の世界というのが昔あったわけだ。それを完全に否定したのが現代哲学だよね。特に要素の論理って言ってるけど、それ以降の非単調性論の世界がまさに現代の分析哲学の主流だから。そういった意味で、そんなこと百歩承知で、真実って言ってるのは、その真実が正しくなる可能世界がありますよっていうのが現代の分析哲学だよね。要するに、すべての宇宙について可能宇宙という言い方をすると、もしくは可能性の宇宙ね。パラレルワールド、ポシブルワールドね。すべてのパラレルワールド、ポシブルワールドにおいて、真というものはそれはありえないでしょうと。ただし、特定のパラレルワールド、ポシブルワールドで真実が真になるものはあっていいですよ。そうだよね。それは例えばディベートはそうだよね。ディベートというのは、問題がパラレルワールドを一つ決めるわけでしょ。で、そのディベート空間の中で勝ち負けがあっていいわけだ。でもそれってたまたまその時勝ち負け判定されただけで、でもそれが真日上進化理科というのは、だってその日のディベート試合の中というパラレルワードだから、現実世界と何の関係ないかもしれないし、だから真日は定められないわけじゃないわけだ。ただし、どの宇宙で、もしくは要素のようにだとどの要素でだよね、どのモーダルでって言い方をするけど、分析哲学学んだことがある人はね、要素という概念が分かりにくければ、どの可能世界で、どの可能性の宇宙でっていう真日だったら決められますよって意味合いね。そうじゃなかったら知識というものは成り立たないんだよね。現代の分析哲学では知識は可能宇宙から可能宇宙への、もしくは可能世界から可能世界への到達関数を知識と定義するのね。簡単に言うとね。まあ、それは置いといて、よくわかんないって人は言うつもり。単に真という概念が、すべての宇宙に対して真という意味ではなく、特定のでしょ。特定のって自分の信念の中だって言うわけだから、特定の可能宇宙の中で真一はそれは固められるわけでしょ。そこが重要なのね。私は真の考え方ね。真の考え方。方。でね。なんで見たら、トゥルー、何やかな、考え方って。thinking じゃよりは、ブリーフにしようか。トゥルーブリーフね。ありますよと。で、これは、自分というこの縁起の宇宙の前のトレーニングだったけど、この縁起の宇宙の中でトゥルーブリーフはでしょ。1と2でどっちが上ですか。1の方が上、逆にこういう風になってもいいわけでしょ。でも隣の人は水と空気で俺は空気の方が大切って人言ってもいいわけでしょ。こっちの人は水が大切って言ってもいいわけでしょ。それは自由じゃん。本人の自由でしょ。だからこの宇宙というのは一つの可能宇宙なわけだ。それは人間の数だけある。人間の数だけってさらこうかもしれないから、情報処理主体の数だけあるわけだでしょ。その中でトゥルーブリーフはっていうわけだ。いいけどそれって伝わりませんけどでしょ。だって隣の人にとってのトゥルーブリーフがあっちゃう。最初から隣の人と自分の言ってトゥルーブリーフが違うって自信があるんであれば、わかる？困っちゃうじゃん。だってそれともとブリーフの定義でしょ。トゥルーってことはさえ見えないわけで、それぞれが違っていうわけだ。だったら何も言ってないことになるわけじゃん。そこで、ここの場合の真の考え方っていうのは、さっきの演技に戻ってくるわけね。自分にとって重要なもの、もしくは相手のもの考えられない、スパゲッティみたいな存在だったら、それいいわ。そうじゃなく、もの考えられないんだったら、お父さんとかさ、彼氏とかさ、なんでもいいけど、相手ね。と、自分が同じブリーフを共有されてればいいでしょ。でしょ。で、そのブリーフの共有された中で、トゥルードが高ければいいでしょ。でしょ。必ず正しいかどうかだって、そんなの完全の世界で、現象明確可能なわけで。ただし、よりトゥルードが高そうだったら分かんない。水と空気どっちが大切かって言った時に、水が1日なってもいいけど、空気1日なかったらやばいよねって、空気って言うでしょ。それは、いや、そんなことないですって言ってるかもしれないけど、だけど、大体は確からしさは決まってくるわけだから、それが自分と相手が共有していればいいってことでしょ。共有してればいいってことでしょ。あとはその共有の度合いがどれだけ広いかってことにかかってもね。でしょ。だから、ただし1はね、実は重要な確信度っていうのがあるのね。確信度ね。でしょ。そして共有度があるわけね。でしょ。この2つは、これはもう大前提だけど、でしょ。まず自分も確信しなきゃいけないし、相手がそれを確信しなきゃいけないでしょ。確信してるから正しいかどうかってことは別で、定義上それは全ての人が自分の真実を持ってる中で、自分の真実も相手の方が確信してもらった方がいいでしょ。そうだよね。そしてその共有度だよね。昨日夜、ある国会議員と飯食ったらその時にテレビですごく出てる有名な原発科学者がいて、原発のことを言ってたんだけど、それはわざわざ国会議員の話を聞くというのはきっと原発科学者だから、彼の言ってことは正しい違いないって確信度が高いでしょ。俺は横であの人は日立東芝の出身じゃないのボソッと言って品種を返そうになったけど、俺にとっては逆にそれってちょっと待ってっていう確信度が下がってないんじゃないのっていう、そうだよね。でもそれを彼が彼の論文とかしっかり読ませてくれて見たら俺は確信度があるかもしれないけど、だからそれは肩書きだけで確信度がある人もいれば、親はマジでっていう立場ね。でしょ。どっちにしても確信度が本人と情報を受ける相手だよね。でね。そして情報を受ける相手の数のが多ければ多いほどいいですよっていうのは共有でしょ。それが最初言ったらまさにブレない生き方の中で、まさに真の考え方とはどういうことかというと、物の考え方が一番わかりやすく言うと多くの人に受け入れられるってことでしょ。そうじゃん。日本で今時マルクス・レーニーだって言ってもなかなか受け入れてもらえないでしょ。でも一時はマルクス・レーニーだって社会的ヒーローになる国もあったわけだ。そうでしょ。それはまず共有度の話でしょ。そして確信度だよね。君マルクス・レーニーとか言ってるけど、その前にはなんで銀行やってんのとか言われちゃったのあの人はバリバリの正直じゃんとか言ってるけど、そうすると確信度下がるわけでしょ。もちろんそれはそれぞれの相手がそれぞれに対して確信度を1対1で持ってるわけだから、皆が同時の同じじゃないかもしれないけど。で、これもさっき言ったように最初のレッスンでやったけど、すべてはダイナミックに皆さんがコントロールできるってことでしょ。コントロールできるってことでしょ。もちろん今までのコントロールは自分自身の話だったね。 隣の人のコントロールもしないといけないですよ。自分にとって縁起の重要性ね、この順位が上がってくる相手が物考えられる大前提ね、俺のスパゲッティはよく物考えるやつだと思ってたらスパゲッティになった方がいいけど、そうじゃない場合はせいぜい犬猫ぐらいまでね、そっから先の動物をあんまり考えてるように思えないの俺今ね。でもいや、うちのハムスターはすごく視力深いって人ハムスターまでね、そこまでちゃんと相手に合わせて情報内に対する確信度を上げていかなきゃいけない。そしてもちろん共有っていうのは同じ相手だって共有度があるわけで、でもその同じ相手だけでは足りなくて、できるだけたくさんの人に共有をされる。そういう考え方がものすごくわかりやすくと真の考え方だと思ってっていうことね。だから真の考え方って言っちゃったからといって俺が真実だと言ってるわけじゃないんだよ。あなたと私で共有してるんだから何もでもないでしょってことね。それはそうだよね。特殊な宗教をみんなで信じてる国だったらば、そういうふうにあるのかどうかですとして、みんなが信じてる吉野国に行ったらお前カルトと言われても別に何もでもないでしょ。共有度は高いわけで、そこどこまで広げるかっていうのは本人の自由だよね。でそこで実は一番の大前提なのは自分の確信度が高くないと話になりませんよってことね。自分の確信度って意外と大変なんだね。でここでこれ皆さんの選択ね、どういうことかっていうと、選択ってどういうことかっていうと、俺は自分の確信度を上げる一生をやってきたのね。まず筋力鍛えちゃうの場合はさ、筋力見るとすぐ食ってかかるし、で誰食ってかかるだけじゃなく俺は知的チャレンジで食ってかかるね。で今のとこ自分自身の頭の中で、相手はそうじゃないって言うかもしれないけど、自分自身の頭の中では前線前進をね、いわゆる筋力的な人たち、例えばもちろんそれは筋力的、相手が筋力じゃなくてもついやりたいのもあるよね。俺が大学院生の時の話かもしれないけど、大学院生の時の有名なイエールだったりカーネギーの有名な教授たちの授業を少しでも早く先進みたいから、大体は1学期の頭にあなたのこれから教えてくれる1学期もすでに学習済みですって言っていいのね。言うと必ず残されてホワイトボードにいろいろ質問されるんだよ。それをそのまで数学だったら解かなきゃいけないし、哲学の論理も解かなきゃいけないし、そういう話書いたりするんだよね。それで分かった、大丈夫とお墨付きもらえるんだね。結構それやって、だから、イエールの時も最初の1学期で、博士の全球分全部許してもらったし、金木の時もそうだったけど、逆に今になって、後悔してる部分もあるんだよね。有名な、システムコンパイラーかシステムの大教授、有名なアラン・パーリスって大教授がいるんだけど、コンピューターサイエンスの父みたいな人にね、その人のシステムの授業俺も一回挑戦して、俺分かってるって言って、お前出なくていいって言われて、で、今まで出なかったんだけど、最後の最後に、その人の最後の教育クラスがあって、記念講演会があったんだよ。よかったじゃない、大先生が引退する時って、その時は、受賞官みたいなね、もう世界中の超有名な、もちろんアメリカカーネギーメロンも含めて、コンピューター最初の教授たちがみんな最後の声見に来たんだよ。俺は学生だから本当一番前で偉そうに見られる立場だったのに、俺はそのクラス出なくていいって言われた。一番後ろの席でしか見られないしまった頭で一番前嫌だったと思って、でそれで弟子って言いなくなっちゃったのね。あの時俺がクラス受けてる俺はあの弟子だよって一緒に言ったんだけど、弟子って言いなくなっちゃいました。同じことが有名なカーネギーメロンに来てた隣のピッツバー大学の哲学科の教授だけど、ヒリス・ミラーのディコンストラクションっていう、なんていうの、脱構築の世界でも有名だったし、その後もっと有名なモンテキュー文法っていう、日本でも研究してるけど、モンテキューさんってリチャード・モンテキューっていうフランスの有名な哲学者をアメリカに紹介したイエローの大先生が、当時カーネギーメロンとピッツバー大学の、なんていうの、一緒の兼任教授だったんだけど、やっぱり最初に難しい。分析検査とか、分析検査とか、あなたの弟子なんかもならなくても、卒業したみたいな感じで、一体認めてもらって、最後途中で向きになってきて、その人すごい有名な哲学者だから、俺に挑戦してるんだよね。年がいもなく。ガンガンに安くなんだけど、誰だから名前言えませんけどね。そういうの得意だから、知識の量では負けないけど、早めにそういうの分かるのが得意だからね。だからもしょうがないって言って、最後はすごい仲良くなまあ、そう言っといて。でもやっぱりその人の弟子は最後は言えるようになったけど、博士論文の指導教授するようになったけど、でも博士論文の指導教授にするようになって哲学の恩師とは言えない立場になってる。だから、そういうそのクラスのものも含めて、もしくはカルト教団みたいで割と俺喜んで行っちゃうんだよね。で、大体は、教祖を回収させるのが俺の目的なのね。で、行ってきちゃうわけだ。で、そういうのは挑戦済みだから。そうすると、俺の頭の中では百戦百勝ね。百戦じゃ済ませないと思うけど、百戦百勝ね。相手はもう目の中負けねえっていう人たちばかりだと思うけど、それが確信でしょ。だって自分側は確信すればいいんだから。知識の量も同じね。で、それがその逆向きの人が多いんだよね。どういう逆向きの人かっていうと、確信度を上げるためにウィンドウショッピングをしまくるのね。この間、どことは言わないけど、ある英語教室の生徒が、俺に相談に来て、それで、何かなと思ったら、先生の、学校の英語の教え方間違ってると思いますって言ってたのね。なんでって聞いたら、なんとか先生の方にこう書いてあります。なんとか教授もこう言ってますとか。で、一人ハーバードの先生も言って、先生の英語が違いますみたいなさ。耳としまみたいなやつよね。言ってもね。それで確信度を下げてるだけなのね。言われたんだけど、そう、でも俺自分の正しいって自信あるよって言った。でもその人たちは、あの人が、どこか忘れたけど、例えば東京海外の教授が言ってるとかさ、ハーバード大学の教授が言ってるとかいう肩書きで、あの人はきっと正しいんじゃないかっていう、ウィンドショッピングをしてると、それ永遠に終わりませんよ。そうでしょ？宗教だったらイエスが言ってる、ブタ言ってる、何とか言そうでしょ。だからそうじゃなく俺の言ってる確信度、もしもその東海大じゃないと思うけど、例えばその東京外国大の教授がそこでいてるっていうのがあれば、その教授に行って教授に帰ってこいってことよ。だから意味が全然違うのよ。ハーバード言語学科の何々教授が言ってたら、俺のハーバード言語学科有名なこの数学科長、俺は彼の先生の弟子だと思ったけど、別に挑戦的になったつもりじゃないけど、でも言語学のこの国には俺はこの数学先生と同じぐらい理解したわって自分で思ったことなんだよね。自分で思うだけでいいのね。大先生はお前なんか言語学の分かってねえわって思ってると思うよ。それは確信度でそういうことでしょ。ただしできるだけ客観性を持ってないと、そうでしょ。他の人が聞いてもお前若干全然ないのはダメよ。それはさ、その最初のトレーニングでもずっとやってきてる痴漢はしないといけないんだけど、ただし確信度、意味が全然違うってことね。わかる？外国大の先生がこう言ってます、東大の先生がこう言ってます、阿波野の先生がこう言ってますっていう知識を集めてきて、ほら、だから私は正しい。もしくはあなたの言ってことは違うって。私は外国大の教授と勝負して勝ってきました。私はハーバードの教授と勝負して勝ってきました。だから私は正しいですって言いなさいってことよ。俺は自慢じゃないけど、勝ってるぜ。世界中で一番頭がいい人が行くとこしか行きたくないのね。それで家で行ったらば、その分野は死んだよ。全部の分野で行かない。俺の分野で行ってコンピューター最初の父たちがいたところだから、それは家でコンピューター最初に行ったわけじゃないけど、なんといってもハーバード家ではそういう大先生を最後行きたいところだから、大先生たちがいたところだから家で行ったら、それでも俺は家じゃないと思って、だって家で行ったところからずっと最初から最後まで1位断トツで行った自信があるから、実際は学校の中で最初に博士国旗行かせてもらったのも俺だし、そういう意味ではハットでしょ。で、次はカーネギーメロン出して、カーネギーメロンの同級生の中で断トツで一番の自信なんですね。で実際に博士号、その時俺の学年で言うと博士号取ったの俺だけだし、その後の分野と前後4年ぐらい出てないわけだから、でしょ。一つ前の年に出たから、前の年は出たから、その後4年、その後3、4年か。俺の後10年は出たかもしれないけど、そうすると、少なくともその年のその分野で俺はダントツ1位っていう自信があるのね。で、それを自信を得るために実際勝負に行くんだよ。どこに行くっていうと、東大京大に行きましたって足りないんだって、それを。ハーバードに行きました、イエールに行きました、カーネギーメロンに行きましたって言って勝負して、俺は勝ったぜっていう自信ね。で、その時ある程度客観性を言えるぐらいじゃダメだね。実際論文の出した数とかさ、そういうの含めてね。 で、そういう人が俺のとこ来るんだよ。先生、私はハーバードの教授と勝負して勝ってきました。外国の教授と勝負して勝ってきました。向こうはそうやらないと私は勝てしまいます。だから先生と勝負したんだったら分かるぜ。それで俺のとこに、今、英会話の勉強して、英語の勉強してる生徒が、英語できるわけないよ。いろんな学校に行ったんだよ。なんていうの分かんない。ECC とか呼んだでしょ。ノバーとか、そういうとこいろいろ行ったんだと思うんだよね。で、そういう中でいろんな先生にまで紹介されたんだと思うんだよね。で、その中で呼んだ外国の教授も、あ、これじゃないよ。外国の教授じゃなかったと思うけど、外国の教授はこう言ってます。ハーバードの教授の話はハーバード言ってます。いいけど、それで今度はここに書いただけでしょ。ということで先生、間違ってると思いますよ。でも、ちょっと待って。門前払いでしょ。なぜか運よく、うちの学校運営者たちが上手に合わせちゃったんだよ、俺に。時間の無駄じゃん、それ。そうじゃなく、俺が会うのは、ハーバード教授に勝ってきた。人じゃダメだぜ。カーネギーメロン教授に勝ってきた。だったら、俺に会いに来いでしょ。で、それが確信度ってことね。だから俺は圧倒的自信がある。自分の世界に関して言ってることに関してね。それで確信度があった上に、次は共有度なのね。共有度の話はこの後するけども、いかにまずは確信があるかってことがものすごく重要。で、じゃあ確信がないんだったら、とりあえずは俺の言うこと聞いとけばって言ってるだけね。でしょ。盲目的に信じるとは言ってないんだぜ。俺に勝負かけてくるぐらいのつもりでいなさいよでしょ。ただし、そのためには、ロールプレイングゲームと同じで他にやっつけなきゃいけない相手がいっぱいいるんだぜ。それで、ポイント貯めてからね。3回ぐらい死んだはずなのになぜか生き残って、やってきて、最後、でっかい敵に当たったわけでしょ。そのために少なくともハーバード、イェール、東大、京大ぐらいには、全勝したぐらいで俺のとこ来いってことだぜ。簡単に言うと。全分野とは言ってないよ。俺の分野のことよ。そうでしょ。で、それが確信と。もしも、それだけ自信のない人は、とりあえず、自分の世界をちゃんと主観してるんであれば、そこが相対化をちゃんとした上で、無常が分かってた上で、そこで固定という概念を利用せずに、ブレてないわけでしょ。そういう人たちは俺の言ってることを、そのまま利用してもらって、受け入れてもらって、何の問題もないわけ。それは盲信にならない、力とならないでしょ。一つの知識として使ってもらうわけだから。だから、今で書いてることは何かも、圧倒的確信があって書いてるのね。もちろん、言ってる細かい最近の出来事、自分でもこれ間違ってんじゃないのっていうのをたまに書いてあったんだけど、後で相当編集者とかに修正してもらってるけど、それは現状というところでの事実情報に対して、俺のソースが間違ってることもたまには。それは認めてるし、後で修正は書けてるけど、そうじゃなく、物の考え方であり、わかる？物の見方ね。そしてもっと根本的なところで言うと哲学だったり数学だったり本質的なもんね。それは圧倒的に全然全勝の自信があるのね。だから確信を持って書いてるんだって。で、それは、あとはどうやって共有させるかでしょ。さあ、この後は共有の話について話をするけど、最初はまず確信。ということで、皆さんの訓練は簡単。仮想勝負をまずしてよとね。できれば本当にしてよなのね。まともな大学の先生であれば、ある程度のクレデンシャルがある人ね。ある程度っていうのは、例えば、学問の世界は一応厳しいルールがあって、博士号を持ってることは運転免許証を持ってるってことね。だから博士号を持ってない人が学問の世界で運転もらって困るから、会いたいって言われても合わないのね。当たり前だよね。運転免許証だから、博士号が最終学位とかとんでもないですよ。最初の運転免許証だから、修士学部は最初から会うに値しないのね。学問の世界ではね。だって免許証を持ってない奴がレース出たいと言われたって、そうでしょ。それは運転免許は行動でできるかもしれないけど、サーキット出るためにはそれぞれの A 級ライセンス、B 級ライセンス、国際級ライセンス、ライセンスを持ってなきゃいけないわけね。そうでしょ。それがタクシーの運転手を20年やってましたって言われたって、それはサーキットに出せないでしょ。専用のライセンスがいるってことね。で、学問の分野はその学問ごとに基本的にライセンスがあるわけだけど、ただし PhD っていう学に関しては、すべての学問に対して免許証を与えるのね。だから PhD を持ってる人は、昨日までやってることは物理学でも別に哲学の世界やってきてくれてもどうぞ。なぜかというと、その学問の世界の必要な知識を習得をして、自分でそれを加工するための方法論をちゃんと学びましただから。だから、いきなり哲学を物理学の PhD をやって、明日は無理かもしれないけど、でも半年1年に人によると思うけど、それなりの期間があれば、ちゃんと哲学で PhD を取ったと同じぐらいの素養までなることができる。その知の世界の方法論まで学んだから、PhD っていうドクターフィロソフィーで全部分野共通の学問があるわけだから、PhD を持ってれば分野違ったって、それはいいよね。で、それは構いませんよってことね。ただし、PhD を持ってない人ね、は、俺にチャレンジされても困るってことね。免許証を持ってない人と同じサーキットで走るわけにはいかないのね。だからまずは PhD 取って、最低でもね。で、それがやること。俺にチャレンジするまでは。それまでは皆さんは何やるかっていうと仮想チャレンジ。ただし、大学の先生たちは、自分の学問分野の中であれば PhD なくてもいいのね。わかる？それは学部生そうでしょ？学部生は PhD 内の教授にとか言ってるわけだ。それは自分の分野だからって。分野を超えてないからね。だから自分の分野の範囲内であるんであれば、堂々と大学の先生であったり、少なくとも大学生か、別に大学入ってなくてもいいけど、大学生の学生に準ずるぐらいの知識ね。その時一般教終わったぐらいで専門家庭に行ったぐらい、もしくは修士課程ぐらいの知識が十分習得できたという自信があるんであれば、最寄りの大学の、実できれば僕が一番優しいと思うけど、そうじゃなくて最寄りの大学の教授のとこ行って、あなたより私の方が知識あると思いますって勝負してきて。で、勝ったらば、そろそろ3戦4勝ぐらいしたらば、俺の本に対してチャレンジを自分のブログに上げて。で、それを内容を吟味するから。ただし、PhD をすでに持ってる人は、いきなり上げても構いませんっていうことね。で、内容の吟味して、そして俺は勝負受けますよってことね。で、それができない人。できない人は、皆さんはこれから何をするかっていうと、確信度を上げるために、バーチャルな訓練をしないといけない。バーチャルな訓練ね。それは、いろんな書籍を読んでください。そして、できれば、いつも言ってるように、最低10冊読めないようじゃ、そんなの本読む必要ないですよ。そうでしょ。最低10冊ぐらいの知識量が、毎月読んでないような人、速読したって意味ないでしょ。よく言ってるよね。なんで速読するのに月10冊読むために速読するそうでしょ。速読するのは1日10冊、20冊読むから速読するでしょ。だから最低10冊とかいうレベルは最低でも読まなきゃいけないわけね。できれば1日でも最低3、4冊。最低でも10冊ぐらい読んでほしいんだけど。ただ月に300冊になるでしょ。だから今から頑張って月に300冊の本は読んでほしいのね。で、それがどうしてもできない暇がない人ね。そういう人はそれこそ速読をしてもいいけど、それにしたって月10冊、20冊は読めるでしょ。で、その時に読むだけでは足りなくて、読んだ著者の略歴を見る。わかる？そして著者の略歴を見たら、その著者がやったに違いない学習をやって。わかる？著者が例えば物理学科教授だったら、その人は大学の物理の博士課程を終わったんだよ。大学の物理の博士課程のテキストブックは普通に紀伊国屋書店で売ってるから読んで、その人が経済学者だったらば、それはもちろんそのどういう経済学科は別として、少なくともケインズ以降の経済学は必要なもの全部やってるから、それ読んで、まあ、勝負をかけるっていうことはそういうことね。これ確信度がいるっていうことは盲目じゃダメなのよ。自分でバーチャルに勝って俺はすごいと確信するわけね。だから最低でも 2,300 冊は読んでほしいんだけど、それ毎日200、その毎月 2,300 に勝つのは難しいと思うけど、でも著者ってそんなにいろんな分野に渡ってないよね。だから物理学をやりたかったら、物理学の教授になる人が学生時代からせいぜい女子ぐらいまでの間に読んだ本を全部読んであげるだけでいいってことよ。そうでしょ。もちろんそれから学問の研究の方法論ってそれは PhD とかで教える話だけど、少なくとも知識と自分の分野の知識という意味で、その場で十分ってことね。だから著者の略歴を見て、その略歴で勉強してきたに違いないことで、著者にかかったら大体分野でわかる。それを全部読んでほしいってことね。で、この著者はどう考えても勉強しませんでしたっていう人がいたとしたら、その書き方が間違いだぜ。そうでしょ。思いつきで書いただけなのかもしれないよ。そうでしょ。それダメですよってことよ。 ことでしょ。だからそうじゃなく、別に肩書きが大学教授じゃなくてもいいけど、少なくとも大学の教授ぐらいの知識を持ってるはずでしょ。だからその時にどういう書籍を学んできたかっていうのは大体想像がつく。少しぐらいずれてても、3人4人同じような分野の人たちのことをやって大体わかる。俺は、例えば、自分が発言するときは本に書くとき、ブログに書くとき、それからやってるよ。例えば、この間、原発の、事故があった後に、もちろんそれはクライシスサイコロジーでコンテクスト情報を流さなきゃいけないからっていうのは、ユーストリームで語ったと思うし、これみんな見るこれはその、上げた、文字を起こしたやつをブログに書いて公開しようと思ってるけど、ただし、書いたときに、そのコンテクスト情報として原発について書いたときは、俺は昔学んだ、その、まさに相対論以降の原発の原理の頃の、本になってるやつ、論文のを全部もう一回見直して、さらに GE はアメリカの政府機関に、マーク1からマーク2、マーク3、全部型番とそれに関するあらゆる情報を出さないといけないよね。それ公開されてるから、全部読んでる。ということは、ごく普通の大学の原子力の担当の教授が、過去に自分が教授になるくらいまでの間に読んだぐらいのことを全部目通した上で書いたんだね。で、そのくらいのことをやるから確信があるでしょ。で、皆さんも確信を上げる。わかる？皆さんは相手の説に対して知識を共有する側の人間になるということは、自分の持っている知識に圧倒的な自信がないと困りますよってことね。圧倒的な自信を持つのはそんなすごいレベルではないんだよ。せいぜい月に300冊の本を3、4年間読み続ければいいってことね。アメリカの大学院の博士課程終わるぐらいってことだよね。それぐらいでいいわけね。で、もちろん、それまでの過程の間は安心していいのは、俺は最初からアプリ寄りのものはないって言ってる人だから、わかる？アプリ用の学習者派だよね。社会の側の言ってることは盲目的に信じてもらっても全く危なくないのね。なぜかというと、一つの宗教であり思想でありなんかに誘導する気がゼロだから。だからそこまでない人は、俺は川口秀人の本を50冊読んだっていう確信でも結構強いですよってことね。結構強いって言うだけで、本気で強いのはそれじゃ足りないってことね。自分が共有度を上げたい、確信度を上げたいと思っている分野の教授たちぐらいの本をたくさん読む。そしてそれらでの教授たちが学んできたに違いない本を全部、人生歩むのは無理だから、本は普通に買えるから、それを全部取り寄せて読んで確信を上げてほしいとか、知識の話。じゃあ今回ここまでする。